朗読の時間です。五木寛之作親鸞第42回、朗読は加賀美幸子です。法然上人の目、その二。このものをご存知でしたか。法然の言葉を聞いて純斎が意外そうに、元は与川の念仏僧だったとか。今から10年ほど前になるかの、と法然が豊かな首に顎をうずめるようにうなずいていった。この草庵に3度ほど通うて来られたことがあったはずじゃ。違うか。半年は唾を飲み込んでうなずいた。あれは19歳の時だった。慈円阿闍梨に命じられて山を下り、法然の法話を聞きにやってきたことがある。しかし、どうして覚えているのだろう。私は気になった人の顔は、なぜか忘れることがないのじゃ。そなたはあの時、私の話を半信半疑で首をかしげながら聞いていたようであった。しかし10年後に再びここへ戻ってきた。今度は疑心なき赤子のような顔になって話を聞いておった。今日で100日になるかの。よう通われた。そなたの名前も経歴も何一つ知らぬが、私はなぜかそなたをずっと10年間待っていたような気がしてならぬ。思いがけない法然の言葉に、半年は体が震えるのを抑えることができなかった。もったいのうございます。半年は突然、熱いものがまぶたに溢れるのを感じた。床についた両手の間に汗と涙とが混ざり合って、ポトポトとこぼれた。法然の声と表情の一つ一つが、半年の乾いた魂に汁のように染み込んでゆく。奇妙なことに、半年は懐かしい父親の胸に抱きしめられたような気がした。幼い頃自分を捨てた修羅の父親を、半年はずっと憎んでいたように思う。しかし、心の奥では、温かい父親の大きな手に抱かれる自分を、密かに無双していたのかもしれない。そなた、私の話を100日聞いてどう思うた。正直に言うてみなされ。法然が尋ねた。純斎はじめ他の弟子たちの視線が一斉に自分に注がれるのを半年は感じた。半年は思い切って言った。誠に危うい教えであると思いました。何？危うい教えだと？純斎の背後にいた色黒の僧が怒りの声を上げた。法然は首を振ってそれを制して、どこが危ういのか言うてみなされ、遠慮はいらぬ。半年は何かを言おうとした。だが口の中が乾いて声が出ない。上目遣いに法然の顔を見上げると、その目は微笑しているように和やかだったが、目の奥に有無を言わせぬ強い光があった。私は、と半年はようやく声を出した。9歳の時、稚児僧となり、その後入山して10数年を叡山で過ごしました。しかし、そこで学んだものは、上人様の1/100、いや1/1000にも満たぬわずかな知識でしかありませぬ。またいくつかの行も務めましたが、御仏に会うこともなく 得得するところもございませんでした。つくづく仏縁なき我が身よと絶望のどん底に落ち込んだ挙句、かねてからお慕いしておりました聖徳太子の次元に預かろうと六角堂に百日の参籠を試みました。ほう、六角堂に百日参籠とな。それで何かありがたい次元に会うことができたのか。95夜が過ぎたとき、夢のような体験をいたしました。多分疲れ果てた末の夢でございましょう。観音菩薩のお姿が目に浮かび、太子のお声が聞こえました。法然の左右の弟子たちの間でざわめきが起こった。あざけるように忍び笑いを漏らす者もいた。法然は目でそれを制して、それでどのような声が聞こえたのか聞かせてもらえるかの。半年はごくりと唾を飲み込むと思い切って答えた。行者宿法節女本、画上玉女神秘本、一生試験の正言、臨終引導正極楽。一瞬、法然の目に驚きの色が浮かんだ。一生試験の正言、臨終引導正極楽。法然は口の中でその言葉を噛みしめるように繰り返すと、目を細めて尋ねた。確かにそう聞いたのじゃな。夢幻のごとくではございましたが。横から安楽坊純斎が法然に向けて言った。古い唐土の言い伝えに、龍神が玉女となって僧の身を守ったという話があります。また我が国でも化身玉女の説は珍しくはございません。多分、そのことがこの者の頭の奥から蘇ってきたのではないでしょうか。そうかもしれません。と半年は目を伏せてうなずいた。しかし、夢だとしても意味のある夢です。しかも、その次元のあった後に一人の女性が現れて私に告げたのです。吉水へおいでなさいませと。純斎が唇を曲げ、首をすくめて言う。よくよく女性に縁のある御神じゃ。法然はじっと半年の目を見つめた。心の裏側まで見通すような視線だった。それでこの吉水へやってきたのか。そして今日まで百日の間、一日も欠かさず私の話を聞いておった。はい。そして達した結論が、私の説くところは危ういと。はい。そう感じました。では、なぜそんな危うい説を唱える者の弟子になろうとする。真実は決して安全なものではないと思うからです。半年は背筋を伸ばしていった。安楽坊をはじめ周囲の弟子たちの思惑など全く念頭にはなかった。法然上人という高くそびえる大先達と一対一で向き合って問答している気持ちだった。真実の言葉を語れば必ず周囲の古い世界と摩擦を起こすものです。出来上がった体制や権威は、そんな新しい考え方や言動に不安を覚えることでしょう。恐れながら、聖人様の説かれることの一つ一つが、鋭い矢のように彼らの胸に突き刺さり、肉をえぐるのです。ことに聖人様が常々言われる先着ということは、骨から肉を削り取るようにこれまでの仏法の権威を指定する教えです。我が国の仏法は異国から伝わってくる教えや知識を必死で取り入れ付け加えして大きく豊かに花開いた世界です。ところが聖人様はそれらの教えや修行や教説を一つ一つ捨てていこうとなさっておられます。 知識も捨てる、学問も捨てる、難行苦行も、家事祈祷も、女人の汚れも、十悪五逆の悪の報いも、物意味も、戒律も、何もかも捨て去って、後に残るただ一つのものが念仏であると説かれております。これまでそのような厳しい道に踏み込まれた方は誰一人としておられません。それが真実だからこそ危ういのです。危うければこそ真実だと私は思いました。ぜひこの判念を門弟の末席に加えさせてくださいませ。その時、法然の弟子たちの中の一人が大声を上げた。それはならん、ダメだ。色黒の屈強な体格の男だった。狼のように尖った耳と異常に大きな鼻の穴をしている。聖人様と彼は法然に向き直って言った。今、この吉水に暮らしている聖たちはすでに200人を超えております。草庵の建物も聖房、さらに東房と建てましてもなお手狭なありさま。その中には正式の門弟でもないのに勝手に法然上人の弟子を名乗って出たり入ったりしておる者も少なくありません。修験の山伏もいる。大和や関東の肝心聖もいる。自分で勝手に尼となった女もいる。衝動を芸として興行する遊芸の輩などもおります。最も憂うべきは、聖人様の専修念仏、ただ念仏すればよいという教えを曲解して、人は一生に一度、南無阿弥陀仏と唱えれば、それで往生を疑いなし、あとは自由気ままにどんな悪いことをしても構わぬという説をあちこちに広めて、人気を集めているけしからぬ連中も出てきたことです。また、十悪五逆の悪人も救われるのだから、好き勝手にどんどん悪いことをすればよい、などと、人々の心を惑わす不心得者も増えております。それがしはかねがね、この吉水の僧たちを一度ぜひ厳しく先着して、門下の弟子の数を減らし、弟子の序列を正す必要があると思うておりました。そんな折に、どこの馬の骨ともつかぬ新参者を弟子に加えられる必要はございません。この相模坊蓮空、口達者な小奴めを腕ずくででも追い出そうと存じます。いかがでございましょうか。衣をまくり上げ、立ち上がろうとする相模坊蓮空に、法然は目を閉じて首を振った。確かに蓮空の申す通りじゃ。しかし、今この者の言うておることは誠に大事なことだ。そこで聞きたい。生涯にただ一度きりの念仏でよい、あとはいらぬという説を一念義という。そして悪人も往生できるゆえ大いに悪を楽しめという論を増悪説という。さて、判念とやら、そなたこの二つの考えをどう思う？私の話を百日欠かさず聞いた立場で遠慮なく意見を述べてみなされ。判念は唇を噛んで答えを探した。自分の意見ではない。法然上人の言葉を必死で思い返した。そして言った。私の意見はどうでもよいのです。百日間、この体に染み込むように聞かせていただいた聖人様のお言葉を思い出すだけです。五木ひろゆき作診断第42回、朗読は加賀美幸子でした。ではまた次回をお楽しみに。